Okay, so this morning we're in 2 Kings chapter 18.
今朝は第二列王記の18章から学んでいきます。
And let's read verses 1 through 8.
はい。では、1節から8節を日本語でお読みします。イスラエルの王エラの子ホセアの第3年に、ユダの王アハズの子ヒゼキヤが王となった。彼は25歳で王となり、エルサレムで29年間王であった。彼の母の名はアビといい、ゼカリアの娘であった。彼はすべて父祖ダビデが行った通りに主の目にかなうことを行った。彼は高きところを取り除き、石の柱を打ち壊し、アシェラ像を切り倒し、モーセの作った聖堂の蛇を打ち砕いた。その頃までイスラエル人はこれに香を焚いていたからである。これはネフスタンと呼ばれていた。彼はイスラエルの神、主に信頼していた。彼の後にも彼の先にも、ユダの王たちの中で彼ほどの者は誰もいなかった。彼は主に固くすがって離れることなく、主がモーセに命じられた命令を守った。主は彼と共におられた。彼はどこへ出陣しても勝利を収めた。彼はアッシリアの王に反逆し、彼に仕えなかった。彼はペリシテ人を打ってガザにまで至り、見張りの櫓から城壁のある町に至るその領土を打ち破った。
So, today we're studying about the life of King Hezekiah.
今朝はですね、この、ヒゼキヤという王についての話を見ていきたいと思います。
And if you remember, his father was Ahaz.
彼の父親はアハズという人でした。
And Ahaz was a very evil man.
アハズは非常に悪い人です。
Back in chapter 16, you may remember, he was the most evil king that Judah had had thus far.
16章に、アハズ王のことが書かれていますが、彼はユダの中でも一番悪い王と呼ばれていました。
He just filled the nation with idols.
彼は、この民をですね、本当に偶像で満たしてしまいました。
But now we'll see that Hezekiah, on the other hand, is the best king.That Judah has had thus far.
一方でこのヒゼキヤという人は、ユダの王の中で最も今までにない最も良い王であったということが書かれています。
In verse 5, it said he trusted in the Lord God of Israel, so that after him there was none like him among all the kings of Judah, nor were before him.
5節のところに、彼はイスラエルの神主に信頼していた。彼の後にも彼の先にもユダの王たちの中で彼ほどの者は誰もいなかった。
Well, how could he do it?
どうしたらこういうことになるんでしょう。
I mean, his father was the worst. And how did he become the best?
父親は最悪の王だったわけです。それなのにどうしたらこの今度は最善のというか最も良い王が生まれてくるんでしょう。
Well, the scripture said he trusted in the Lord.
聖書はですね、彼は主に信頼を置いていたと書かれています。
You know, many of us may feel like our pasts are kind of overwhelming.
多くの人たちが自分の過去に関してもうなんかこうどうすることもできないと感じている人たちがいます。
You may have a family background that's really bad.
自分の家庭環境はもう本当にひどいものだったと感じている方もいるかもしれません。
It could be from a dysfunctional family.
もうちょっと本当に崩壊してしまったような家庭の であるかもしれません。
Sometimes people feel like the cards are stacked against them.
そしてもうある人たちは、本当に自分はそういった意味では非常に不利な立場にいるんだと思っている人もいます。
But what we learn here is you don't need to lose hope.
けれどもここから学べることは、私たちは希望を失う必要はないということです。
Because you can trust in the Lord just as Hezekiah did.
このヒゼキヤが行ったように私たちもまた主を信頼することができます。
And you can see great blessing on your life.
そして、私たちの人生に本当に素晴らしい祝福をいただくことができます。
You know, actually, sometimes I've found that a difficult past can actually work to your advantage.
時々このように私は考えるんですけれども、過去に非常に困難なことがあった、苦しいところを通ってきたということは、ある意味でこう 有利に働くことがあるんじゃないかと思います。
Because you can see that there is no hope in the world. And oftentimes, with difficulties, we're more able to let go of the world and look to the Lord.
なぜならば、もうこの世に希望が持てないということが分かりますので、この世のものをこう手放して、そして主により頼むことが、よりしやすいと言いますか。
Because one big problem people have is they just don't want to let go of the world.
なぜならば、人が持つ大きな問題の一つというのはなかなかこの世のものを手放すことができないというところになります。そして自分のこの受け継ぐべきもの、財産というものにこう誇りを持っています。
And they, sometimes they look to their heritage more than they look to the Lord.
そして時にはそういったその自分が受け継ぐ財産の方を主よりももっとこう期待してしまうことがあります。
But the Lord, but the scripture says that.We are new creations in Christ Jesus.
けれども聖書は私たちはキリストにあって新しく作られたものであると教えています。
In 2 Corinthians 5:17 says, Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. Old things have passed away, and behold, all things have become new.
第2コリントの5章の17節には、誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。
Well, verse 5 there says, Hezekiah trusted in the Lord.
5節のところで、ヒゼキヤは主に信頼していたとあります。
And again, I see that as something we can see as an example. This can be said of you and me.
で私はここに本当に模範を見ることができると思うんですが、このことは皆さんにも私にも言えることだと思います。
This is something within our reach. This is something we can do. We can trust in the Lord.
私たちができることです。これは実は私たちは主に信頼することができます。
You know, it may never be said of you that, well, he had the best singing voice, sang like an angel.
もしかしたらですね、
It may never be said about you. You know, he sang beautifully.
あの人は本当に美しく歌を歌える人だねって言われることはないかもしれません。
I mean, you may try, you may take music lessons and try, but it could be that it just would never work out that way.
一生懸命ね、こう頑張って歌のレッスンを受けたり、こう努力をしても、でもそういうふうに言ってもらえるようにはならないかもしれません。
You know, maybe that.It won't be said of you. You were, she was the most beautiful woman, or he was the most handsome man.
あの人はもう本当に美しい人だとか、とってもかっこいい人だというふうに言ってもらえないかもしれません。
Because, you know, stuff like that, you can't really choose it.
そういったことっていうのは、私たちが実は選び取ることができることではない。
But you can be a person who trusts in the Lord.
でも、私たちは主を信頼するものになることはできます。
If you choose to do so.
もし私たちがそれを選ぶのであれば。
Well, it says in verse 4, Hezekiah removed the high places.
ヒゼキヤは、ここで高きところを取り除いたとあります。
Those were the places, the high places that they built up and they served idols. They were there left over from the nations before them.
そこはですね、彼らの前に住んでいた、人。民族が使っていたその神々を拝む場所だったわけですけれども、それがそのままにされていました。
Finally, there's a king that gets rid of the high places.
で、とうとうですね、この高きところを取り除いてくれる王が現れました。
As we were going through the king, sometime we would get to a good king, and they said, well, he was a good king, but the high places weren't removed.
その以前にも良い王というのは何人か出てきましたけれども、彼は良い王であったけれども、この高きところは取り除かなかったというのが何度か出てきました。
But here is Hezekiah. He goes all the way. He gets rid of the high places. He knows God doesn't want them, and he's obedient to the Lord.
でもここでヒゼキヤは、この神が望んでおられない高きところ、偶像を拝んでいた場所というのを取り除きました。
Well, there in verse 4, there's something interesting. It said he also took and destroyed this bronze serpent that the people had been worshiping.
で4節のところにちょっと面白いことが書いてあります。モーセの作った聖堂の蛇を打ち砕いたとあります。でこれは人々がそれを拝んでいたと、こう答えていたと書かれています。 And
you may remember that story from Numbers chapter 21.
でこの話は皆さん覚えておられると思います。民数記の21章に書かれています。
When the Israelites were wandering around the wilderness, they were complaining. And because of that, God sent these fiery serpents as a punishment.
イスラエルの民がアラノをこう旅しているときにですね、彼らは神に対して不平を言いました。つぶやき始めました。すると神が燃える蛇を彼らの間に送られました。でその蛇に噛まれると人々は死んでいきます。人々が叫んだので、まあ、モーセがですね、この民のために、まあ、助けを求めました。
The Lord, Moses cried out to the Lord, and the Lord said, This is what you need to do. Take and make a bronze serpent, a serpent, an image of a serpent made of bronze, put it on a pole and set it up. If anybody has been bitten by one of these snakes, he can go and look at this and he'll be healed.
すると神はモーセにこのように言われました。聖堂の蛇を作りなさいと。そしてそれを旗竿に掲げて、つけて掲げなさい。で誰でもこの蛇に噛まれた者がその旗竿のところにやってきて、その聖堂の蛇を 見上げるならば、その人は癒されるというふうに言われます。
Now, Jesus told Nicodemus in John chapter 3 that this was a picture of what he would do on the cross.
でイエスはこの話をヨハネの福音書の中で3章にありますけれども、ニコデモに対して、これは、このご自身が後に行うことを表しているということを、まあ、話されました。
Now, the serpent, of course, represented a curse.
この蛇というのは神の裁き、呪いというものを表しています。
In fact, bronze was the metal also. It represented a curse.
でまた聖堂もですね、呪いを表しています。
And when Jesus died on the cross, he took the curse of sin on himself.
イエスが十字架の上で十字架に疲れたときに、そこで、ご自身の上にその罪の呪いというものを受けてくださいました。
And if anyone looks upon Jesus up on the cross and has faith that this is God's remedy for their sin, he will be healed.
そして誰でもこの信仰を持ってこの十字架を見上げる人たちは、この罪から癒されるという。ことが教えられました。
And it was a beautiful picture that this serpent was a picture that they made in Numbers was a picture of Jesus.
これはこの民数記に書かれていたこの聖堂の蛇というのは実はイエスのことをかたどったものでした。
And the work, his work on the cross.
そしてイエスが後に十字架の上でなしてくださるその働き御業について表されたものでした。
But what happened was that the people took it and they began to worship like as if this particular pole, this particular serpent had some special power and they were worshiping it.
でもそれをですね、この民は、その旗竿そのもの、蛇、聖堂の蛇そのものをまるでそれに何か力があるかのように拝み始めてしまいました。そして実際これが彼らのつまずきの元になってしまいました。神はこの民にですね、こんな旗竿を拝んでほしいと思っておられませんでした。神ご自身を拝んでほしいと、礼拝してほしいと願っておられました。
It was meant to draw their attention to look up, to look to him.
本来はそれを旗竿を通して、聖堂の蛇を通して、神を見上げるためのものでした。
But you know, this is the way people are. People have a tendency to do this.
でも人というのは、ついついこういった傾向を持っています。
You know,We can attach so much importance on the object or something that God uses, and it can become a stumbling block.
私たちはついこの、何か物質ですね、それとか神が持ちようとしておられたそのものにこう目を向けてしま いがちです。そしてそれがやがては私たちのつまずきのもとになっていきます。
You know, I suppose, I don't know, even the cross, you know, there are people that look and see, you know, maybe a certain cross that they see this as if it has magical power.
十字架ですらですね、そういったつまずきのもとになりかねません。ある人たちはそのまるでそのある特別な十字架がここに何か力があるかのように
捉えて、
そういったそのものを拝んでしまういがちな傾向がありますけれども、神が望んでおられるのは私たちに神ご自身を崇めるということを望んでおられます。9節から16節を読みします。ヒゼキヤ王の第4年、すなわちイスラエルの王エラの子ホセアの第7年に、アシリアの王シャルマヌエセルがサマリアに攻め上って包囲し、3年の後これを攻め取った。つまりヒゼキヤの第6年、イスラエルの王ホセアの第9年にサマリアは攻め取られた。アッシリアの王はイスラエル人をアッシリアに捕らえ移し、彼らをハラフとハボル、すなわちゴザンの川のほとり、メディアの町々に連れて行った。これは彼らが彼らの神主の御声に聞き従わず、その契約を破り、主のしもべモーセが命じたすべてのことに聞き従わず、これを行わなかったからである。ヒゼキヤ王の第14年に、アッシリアの王セナキリブがユダのすべての城壁のある町々を攻めてこれを取った。そこでユダの王ヒゼキヤはラキシュのアッシリアの王のところに人をやって言った。私は罪を犯しました。私のところから引き上げてください。あなたが私に課せられるものは何でも負いますから。そこでアッシリアの王は銀300タラントと金30タラントをユダの王ヒゼキヤに要求した。ヒゼキヤは主の宮と王宮の宝物蔵にある銀を全部渡した。その時ヒゼキヤはユダの王が金を貼り付けた主の本堂の扉と柱から金を剥ぎ取り、これをアッシリアの王に渡した。
Now remember, Assyria was that big kingdom to the north. They had already conqueredIsrael, the northern kingdom of Israel.
このアシリアという国は非常に強大な国で、もうこの時すでに北イスラエルは征服しています。
And Judah had been a vassal kingdom. That means that although the king remained in place, he was actually a puppet. He was under the control of the king of Assyria.
そしてこのユダの国も実はもうアシリアに従属した国になっていました。そこに王はいましたけれども、存在していましたけれども、その王自身がもうアシリアの王の支配下に置かれていました。一定のお金をですね、このアシリアの王に納めなければいけませんでした。
Hezekiah had been bold and refused. He said, "I'm not going to do this."
ヒゼキヤは、ある時大胆になって、そしてもう私はこういったことをしないと。
When the Assyrians attacked Jerusalem, he paid them off. He took and took the gold and silver and paid them off.
けれども、アシリアがこの攻めてきてイスラエルに、エルサレムにやってきたときに、ヒゼキヤは金や銀を取って彼に支払いました。
This is not going to work. It's not going to solve the problem. The enemy is going to be back.
でも、それで問題が解決したわけではありません。敵はまた戻ってきます。
And I think there's kind of a picture here in spiritually. You know, your spiritual enemy, it doesn't help to try to pay him off. You know, if your flesh is coming, you're going to give in to the demands of the flesh and you think all the pressure's off, it's going to be back. You're not solving the problem.
霊的にもこれは同じことが言えると思います。霊的な例の敵というものが私たちにこの肉の欲求をどんどんこう要求してきますけれども、それに対してそれを満足させるようなことをしてしまうと、それでその時はいいかもしれませんけれども、やがてまたその、要求がどんどんどんどん増えてきます。
Okay, let's move on 17 through 25 here.
では17節から25節。アッシリアの王はタルタン、 ラブサリスおよびラブシャケに大軍をつけてラキシからエルサレムのヒゼキヤ王のところに送った。彼らはエルサレムに登ってきた。彼らはエルサレムに登ってきたとき、布さらしのノエの王子にある神の池の水道のそばに立った。彼らが王に呼びかけたので、ヒルキヤの子である宮内長官エルヤキム、書記シェブナ、アサフの子である参議ヨアフが彼らのもとに出て行った。ラブシャケは彼らに言った。ヒゼキヤに伝えよ、大王アッシリアの王がこう言っておられる。一体お前は何により頼んでいるのか。口先だけの言葉が戦略であり戦力だと思い込んでいるのか。今お前は誰により頼んで私に反逆するのか。今お前はあの傷んだ足の杖エジプトにより頼んでいるが、これはそれに寄りかかる者の手を差し通すだけだ。エジプトの王パルはすべて彼により頼む者にそうするのだ。お前たちは私に、我々は我々の神主により頼むという。その主とは、ヒゼキヤが高きところと祭壇を取り除いておいて、ユダとエルサレムに向かい、エルサレムにあるこの祭壇の前で拝め、と言った、そういう主ではないか、と。さあ、今私の主君、アッシリアの王と賭けをしないか。もしお前の方で乗り手を揃えることができれば、私はお前に2000頭の馬を与えよう。お前は戦車と騎兵のことでエジプトにより頼んでいるが、私の主君の最も小さい家来の一人の総督をさえ撃退することはできないのだ。今私がこのところを滅ぼすために登ってきたのは主を差し置いてのことであろうか。主が私にこの国に攻め上ってこれを滅ぼせと言われたのだ。
So the Assyrians send three guys to speak to Judah, and in keeping with protocol, then Hezekiah sends three guys out, and they have sort of a, I don't know, peace talk or something.
アシリアの王がですね、ここで3人の代表を送ってきました。それに対して、儀礼的にですね、ヒゼキヤの方も3人のものを送りました。
And so the leader of the Assyrians, the Assyrian delegation, Rav Sheka, says, you know, you talk as if you're able to go to war, but what are you depending upon?
で、そのアシリアの方の代表であるラブシャケという人がですね、あなたたちはこの戦いに行こうとしているけれども、誰に頼ろうとしているのかと言いました。
What's your confidence?
どこからその自信が来るのだ。
You think Egypt is going to help you?
エジプトがお前たちを助けてくれると思っているのか。
And you know, he says, if you they're like a reed. If you lean on them, you're going to hurt yourself.
あなたたちが彼らに頼るのであれば、自分たちが傷つくだけだと。
And you know, he was right. Israel, when they depended upon Egypt, Egypt was not a reliable ally.
で、確かに彼の言ったことは本当です。イスラエルがエジプトに頼ろうとしても、エジプトは全く頼りにならない。同盟国でした。
So he was actually right that thus far, but he continues.
ですからそこまではラブシャケが言ったことは正しかったわけですけれども、彼はさらに続けます。
And in verse 22 he says, but if you say to me, we trust in the Lord our God, is it not he whose high places and whose altars Hezekiah has taken away and said to Judah and Jerusalem, you shall worship before this altar in Jerusalem?
22節のところで、お前たちは私に、我々は我々の神、主により頼むという、その主とは、ヒゼキヤが高きところと祭壇を取り除いておいて、ユダとエルサレムに向かい、エルサレムにあるこの祭壇の前で拝めと言った、そういう主ではないかと。
And so now he's confusing Jehovah with the other gods.
ここでラブシャケは、このエホバのある神と他の神々とこう混同しています。
He said, you know, he said, isn't...Are not these high places? You mean you took away the places that were worship of God? He didn't realize that God didn't like those places.
あなた方があの高きところを取り除いてしまったのではないかと、神々を拝むべき高いところを取り除いたんじゃないんですかと、彼はその本物の神がそういったところを憎まれているというのを知らなかったわけです。
These places were high places were not for God. They were for the idols.
この高きところというのは、神のための場所ではなく、他の、偶像の神々のためのものでした。
And then he goes on, continues on, and in verse 25, and there he misrepresents what God has said.
そしてまた、彼は続けていきますけれども、25節のところに、この主が語られたことを、まあ、偽って彼は伝えようとしています。
This is so similar to the way in which Satan, the devil, tries to discourage people.
これはサタンがですね、人をなんとかこう落ち込ませようとするときに取る方法によく似ています。
He distorts what God has said.
サタンはこの神が言われることをこう曲解しようとします。
Often the devil will use the word of God, but it'll be in a distorted way.
しばしばサタンはこの神の言葉を用いますけれども、それをねじ曲げて、意味を取り違えて使います。
And he misrepresents the situation.
そしてこの状況を誤って偽って伝えようとします。
He tries to get you to believe that God is against you.
私たちに対して神が私たちに反対っていうか逆らっているというふうに私たちを思わせようと。
That God is not really on your side.
神はあなたたちの味方ではないと思わせようとします。
The devil knows that the strength of your life is in trusting in God.
なぜならば悪魔はですね、私たちの力というのは主を信頼するところにあるということを知っているからです。
And so if he can get you to doubt that God is really for you, he undermines your faith.
ですから悪魔がもしその神があなたの味方であるということを疑わせることができればですね、この私たちの信仰を弱めさせることができます。そして私たちが何とかこの主を見上げるところから自分自身に目を向けさせようとします。自分の失敗であったり自分の弱さに目を向けさせようとしてきます。自分が間違えて行ってしまったこと、そういったその彼の偽りに屈しないでください。そういったことに怯える必要はありません。
もし皆
さんにイエスがおられなかったら怯える十分な理由があります。なぜならば自分自身ではこの悪魔にはとてもかなわないからです。
私たちがもし
肉でこの悪魔と戦おうとするならばいつも負けます。
If you try to counter his accusations about how bad you are by saying, well, no, I'm not that bad.
もし悪魔のこの告発にですね、いや私はそんなに悪くないと、
私は結構いいことを
ちゃんとしてるんだと言って自分の義でなんとかそれに対抗しようとすると必ず負けます。自分の良さをこう主張してですね、この相手の告発に、まあ、立ち向かおうとするならば、それは非常に弱いものです。
But if you come against the devil's accusations and point to Jesus.
でも、この悪魔の告発に対して、私たちがイエスを指し示すのであれば、
You know, it's, yeah, okay, well, I may have done these things, but my faith is in my Savior.The Lord Jesus Christ, and I stand in His righteousness.
確かに私はそうかもしれないけれども、でも私はイエスに信仰を置いている。私はイエスの、イエスのうちにこう立っているんだというふうに言うことができれば、
I come in His name.
私は主の皆によってここにいるんだと。
And if you do this,the devil will lose. You will win because the devil is no match for Jesus.
悪魔は勝つことができません。私たちは必ず勝つことができます。なぜならば悪魔はイエスに、はとてもかなわないからです。
Romans 8:31 said, "If God is for us, who can be against us?"
ローマ人への手紙の8章31節には、 神が私たちの味方であるならば、誰が私たちに敵対できるでしょうかと。
Okay, let's go back to this story here, verses 26 through the end, through
37. 26節から37節までお読みします。ヒルキアの子エルヤキムとシェブナとヨアフとはラブシャケに行った。どうかしもべたちにはアラム語で話してください。我々はアラム語がわかりますから。城壁の上にいる民の聞いているところでは、我々にユダの言葉で話さないでください。するとラブシャケは彼に言った。私の主君がこれらのことを告げに私を使わされたのは、お前の主君やお前のためだろうか。むしろ城壁の上に座っている者たちのためではないか。彼らはお前たちと一緒に自分の糞を食らい、自分の尿を飲むようになるのだ。こうしてラブシャケは突っ立って、ユダの言葉で大声に呼ばわって語っていった。大王、アッシリアの王の言葉を聞け。王はこう言われる。ヒゼキヤにごまかされるな。あれはお前たちを私の手から救い出すことはできない。ヒゼキヤが、主は必ず我々を救い出してくださる。この町は決してアッシリアの王の手に渡されることはない。と言って、お前たちに主を信頼させようとするが、そうはさせない。ヒゼキヤの言うことを聞くな。アッシリアの王はこう言っておられるからだ。私と輪を結び、私に降参せよ。そうすれば、お前たちは皆、自分のブドウと自分のイチジクを食べ、また自分の井戸の水を飲めるのだ。その後、私が来て、お前たちの国と同じような国にお前たちを連れて行こう。そこは穀物とブドウ酒の地、パンとブドウ畑の地、オリーブの木と蜜の地である。それは、お前たちが生きながらえて死なないためである。たとえヒゼキヤが、主が我々を救い出してくださると言って、お前たちをそそのかしても、ヒゼキヤに聞き従ってはならない。国々の神々が誰か自分の国をアッシリアの王の手から救い出しただろうか。ハマテやアルパデの神々は今どこにいるのか。セファルワイムやヘナやイワの神々はどこにいるのか。彼らはサマリアを私の手から救い出したか。国々のすべての神々のうち、誰が自分たちの国を私の手から救い出しただろうか。主がエルサレムを私の手から救い出すとでも言うのか。民は黙っており、彼に一言も答えなかった。彼に答えるなというのが王の命令だったからである。ヒルキアの子である宮内長官エルヤキム、書記シェブナ、アサフの子である参議ヨアフは、自分たちの衣を裂いてヒゼキアのもとに行き、ラブシャケの言葉を告げた。
Earlier, he had tried to convince him that God was not for them.
最初にラブシャケは彼らに神はあなたたちの味方ではないと言いました。
But now he's implying that God is unable to deliver them.
でも今度は、この神はあなたたちを救うことができないと言っています。
This was a pretty intimidating situation.
これは非常にですね、脅かされるような、恐ろしい状態。状況です。
In those days, they believed that when you had a battle, your power in battle depended upon your God. And they saw gods as being local. So if you won a battle here, that meant your God was superior to the enemy's God.
当時ですね、この戦いを行うときには、その土地に神がいると信じられていまして、でその、神の力がどれほどであるかによってその戦いの勝敗が決まると。戦いに、負けてしまえばそれはその土地の神が相手の神よりも弱かったということになります。
So、
そういうふうに信じられています。
He's not just maligning Judah anymore. He's maligning God.
ですから彼はですね、単にこのユダを中傷していただけではありません。実際はラブシャケはこの神ご自身を中傷していたことになります。
No other gods were able to save the people.
他のどの神々も人を救うことができなかった。
What makes you think your God is any better than their gods?
あなたたちの神が他の神々より勝っているとどういうふうにしたら思えるのかと。
It's a big, it's a challenge.
これは挑戦ですね。
They're heading for a showdown. He's insulted God.
もう神をこうちょっと 見下しているとかバカにしています。もちろん神はですね、こういったことに脅かされるような方ではありません。私たちはこの神のために何か守らなければいけない、神をこうのために弁護しなければいけないと思う必要はありません。神はご自身でご自分のことをちゃんとケアすることができますので、
okay. Let's just go into 19 verses 1 through 4 here.
ちょっと19章に入っていきます。1節から4節。ヒゼキヤ王はこれを聞いて自分の衣を裂き、荒布を身にまとって主の宮に入った。彼は宮内長官エリアキム、書記シェブナ、年長の祭司たちに荒布をまとわせて、アモツの子預言者イザヤのところに使わした。彼らはイザヤに言った。ヒゼキヤはこう言っておられます。今日は苦難と懲らしめと侮辱の日です。子供が生まれようとするのにそれを生み出す力がないのです。おそらくあなたの神主はラブシャケのすべての言葉を聞かれたことでしょう。彼の主君アッシリアの王が生ける神をそしるために彼を使わしたのです。あなたの神主はその聞かれた言葉を責められますが、あなたはまだいる残りの者のため祈りを捧げてください。
イザヤ the prophet was living right there in Jerusalem at this time。
この時この預言者イザヤはまさにこのエルサレムの中に住んでいました。
And Hezekiah was a man of God。
ヒゼキヤという人はこの神に従う敬虔な人でした。
And we see that when he's in trouble he goes to the Lord。
問題が起こると彼は主のもとへ行きます。主の宮に入っていきます。そしてまた神の預言者のもとに行きました。
4節の中に見ますと、
4節を見ますと、ヒゼキヤ王はこの争いのことを正しく理解していたことがわかります。4節のところに、彼の主君アッシリアの王が生ける神をそしるために彼を使わしたというふうに言っています。
And it reminds me of David. Remember when David looked at that giant Goliath, everybody was intimidated by Goliath, but David saw it as a battle. You know, Goliath isDefined the armies of the living God. David saw it as a battle between him and God. He brought God into the picture.
この戦いが彼らと神の戦いであるということをヒゼキヤは分かっていました。で、ダビデの話を思い出します。ダビデもですね、ゴリアテに会った時に、一体この割礼を受けてないペリシテ人は何者なのかと、生ける神の陣営をなぶるとは何者なんですかと言って、彼もまたゴリアテがこの神に対して戦っているということを分かっていました。
Okay, let's look and see what happens. Verses 5 through 13 here.
では5節から13節。ヒゼキヤ王の家来たちがイザヤのもとに来たとき、イザヤは彼らに言った。あなた方の主君にこう言いなさい。主はこうおせられる。あなたが聞いたあの言葉、アッシリアの王の若い者たちが私を冒涜したあの言葉を恐れるな。今、私は彼のうちに一つの霊を入れる。彼はある噂を聞いて自分の国に引き上げる。私はその国で彼を剣で倒す。ラブシャケは退いてリブナを攻めていたアッシリアの王と落ち合った。王がラキシから移動したことを聞いたからである。王はクシュの王ティルハカについて、今彼はあなたと戦うために出てきているということを聞いたとき、再び使者たちをヒゼキヤに送っていった。ユダの王ヒゼキヤにこう伝えよ。お前の信頼するお前の神にごまかされるな。お前はエルサレムはアッシリアの王の手に渡されないと言っている。お前はアッシリアの王たちがすべての国々にしたこと、それらを絶滅させたことを聞いている。それでもお前は救い出されるというのか。私の先祖たちはゴザン、カラン、レチェフ、およびテラサルにいたエデンの人々を滅ぼしたが、その国々の神々は彼らを救い出したのか。ハマテの王、アルパデの王、セファルワイムの町の王、またヘナや岩の王はどこにいるか。
Just as Isaiah had said, the Assyrians had to withdraw.
イザヤがまさに言われたように、このアッシリアの王 アシリアは、ここから引き上げなければいけません
でした。
で、別のところから攻めてきたその敵と戦わなければいけませんでした。でも、ここでですね、ラブシャケは、まだ私は終わっていないんだと言っています。私は戻ってくるということを言っています。そして、脅迫の、まあ、手紙をヒゼキヤに送りつけます。
Now, Hezekiah had real reason to be afraid.
ヒゼキヤには確かに恐れる正当な理由がありました。
You know, the Assyrians were one of the cruelest enemies in the history of the world.
このアシリア軍というのは、歴史を見ても非常に残酷な人たちであったことがわかります。もうこの残酷さにおいて非常にこの歴史の中でも有名な民族です。彼らがある町を征服すると、もうその町の人々のこの首を取ってですね、そしてその首をもうその町の門の前に山のように積み上げます。またですね、この生きている人たちの皮を剥いだり、そういったこともします。
And commonly when they took their enemies, they stripped them down, you know, they were naked, and then they put fish hooks in their mouths and would lead them in long lines out. That's how they would lead away their captives.
そしてまた人々を捕らえて捕囚として連れていくときにですね、もう裸にして、そして口のところに鍵針みたいなものをつけて、それでこう人々を長い列を作って引っ張って捕囚として連れていくというようなこともします。 prophets talk about them, they often talk about the hook in your nose and leading you away.
Anyway.Cities used to commit suicide. People used to commit mass suicide rather than surrender to the Assyrians.
ですから、その町の人々というのはですね、このアッシリアの軍に落ちるよりは、むしろ、死ぬことを選んで集団で自殺をしたりすることもあります。
And so I say this so that you realize Hezekiah has a big trial here.
ですから、ここでヒゼキヤは本当に非常に大きな試練に今あっているわけです。
He knows the nature of the enemy.
この敵がどういう性格を持っているかということをよく分かっていました。
But we'll see he hangs on to the Lord.
けれども彼は本当に主にすがっています。
And now we get to one of the really the neatest stories in the Bible, 14 through 19.
14節から19節。ヒゼキヤは死者の手からその手紙を受け取り、それを読み、主の宮に登っていって、それを主の前に広げた。ヒゼキヤは主の前で祈っていった。ケルビムの上に座しておられるイスラエルの神、主よ。ただあなただけが地のすべての王国の神です。あなたが天と地を作られました。主よ、御耳を傾けて聞いてください。主よ、御目を開いてご覧ください。生ける神をそしるために言って起こしたセナケルブの言葉を聞いてください。主よ、アッシリアの王たちが国々とその国土とを廃墟としたのは事実です。彼らはその神々を火に投げ込みました。それらは神ではなく人の手の細工、木や石に過ぎなかったので滅ぼすことができたのです。私たちの神、主よ、どうか今私たちを彼の手から救ってください。そうすれば地のすべての王国は主よ、あなただけが神であることを知りましょう。
So Hezekiah takes this letter and he brings it and he just lays it out before the Lord.
ヒゼキヤはこの手紙を持って主のもとに行って、それを主の前に広げました。
What a great example for us to follow.
これは私たちがこの従っていくべき素晴らしい模範だと思います。
For Philippians 4:6 said, in everything.By prayer and supplications with thanksgiving, let your requests be made known to God.
ピリピ人への手紙の4章の6節のところに、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさいと。
ピテロ says, cast your cares upon the Lord, because he cares for you.
ペテロもこのように言いました。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。
You know, that's what God wants for us, just to take what is it? What is it that's bugging you? What is it that you are afraid of? Take it to the Lord.
それこそが神が私たちに求めておられることです。何が私たちをこう心配、悩ませているんでしょうか。その悩ませているものをそのまま主のもとに持ってきなさいと言われます。
Lay it out there. I love the way he does that. You know, it's like physically, he just takes the letter. Here, Lord, this is your problem.
本当に文字通りそれを持っていくということです。ヒゼキヤがここで手紙を持って主のところに行って、これが問題なんですと主に見せた。
I mean, he's saying to his, he's saying, look at this guy is insulting you.
主はです。ヒゼキヤはですね、見てください。このあなたをバカにしているこの人たちをと。手紙を見せます。
The Lord wants you to give it all to Him.
主は私たちにすべてを主のもとに差し出すことを望んでおられます。
I mean, obviously the Lord knew what was written in the letter.
明らかに主はこの手紙に何が書かれてあるかということをよく分かっておられます。
But it was just the way He just gave it to the Lord, and that's the way the Lord wants us to live our life. Just cast your cares upon the Lord.
でもこのヒゼキヤがそれを主に持っていったということですね。主は本当にその私たちがすべてをこう主のもとに持ってくることを、思い煩いを一切委ねることを望んでおります。
So often what happens is we just the cares get inside our mind and they just keep going round and around and around.
しばしば私たちはこの思い煩いというのをこう心に抱えて、何度も何度もそれがこう繰り返し思い起こされます。
try to figure out how we're going to solve the problem. We just kind of keep it, but it just keeps coming back to the center, and it goes around and around.
そしてどうやったらこれを解決できるんだろうと一生懸命自分で考えてしまって、その思い煩いがもう繰り返し繰り返し
And we need to just not go around in circles, but instead just give it out to the Lord. Say, here it is, Lord.
そういったことを繰り返すのではなくて、それをもう本当に主のもとに持っていって、主よ、これですと、渡すことです。
This was not something religious that Hezekiah was doing. He was expecting God to help him.
ここでヒゼキヤが行ったことは何か宗教的な行いではなくて、もう本当に主に何とかしてほしいと期待をして、持ってきたこと、
okay,
行ったことです。
Verses 23-28, how God answered this prayer.
それにどうやって神が答えてくださったんでしょうか。20節から28節。アモツの子イザヤはヒゼキヤのところに人をやって言わせた。イスラエルの神主はこうおせられます。あなたがアッシリアの王セナケリブについて私に祈ったことを私は聞いた。主が彼について語られた言葉は次の通りである。諸女であるシオンの娘はあなたを蔑み、あなたをあざける。エルサレムの娘はあなたの後ろで頭を振る。あなたは誰をそしり、罵ったのか。誰に向かって声を上げ、高慢な目を上げたのか。イスラエルの聖なる方に対してだ。あなたは使者たちを使って主をそしって言った。多くの戦車を率いて私は山々の頂にレバノンの奥深く登っていった。そのそびえる杉の木と美しいもみの木を切り倒し、私はその果ての宿り場、木の茂った園にまで入っていった。私は井戸を掘って他国の水を飲み、足の裏でエジプトのすべての川を干上がらせた、と。あなたは聞かなかったのか。昔からそれを私がなし、大昔からそれを私が計画し、今それを果たしたことを。それであなたは城壁のある町々を荒らして、廃墟の石くれの山としたのだ。その住民は力うせ、おののいて恥を見、野の草や青菜、育つ前に干からびる屋根の草のようになった。あなたが座るのも出ていくのも入るのも私は知っている。あなたが私に向かって生きり立つのも。あなたが私に向かって生きり立ち、あなたの高ぶりが私の耳に届いたので、あなたの鼻には鍵輪を、あなたの口には靴輪をはめ、あなたを元来た道に引き戻そう。
In verse 23 and 24, the prophet talks about these I statements that the arrogant king of Assyria had made.
23節24節のところは私はと、これが、アシリアの王 の、 その非常に高慢な、になった、語り口が書かれています。でもその次の25節のところで神がですね、それは私が成したのだと言われます。そしてまた、これから私はこれを成すということを言われます。そして28節にはあなたの鼻には鍵輪をかけて、そして、ここから、引き戻すと言われています。アシリアの人たちが、捕らえた人たちに行っていたことを、まあ、そのままそっくり返されるということです。
Okay. And the last verses now are speaking to Jerusalem, and he gives them hope.
次は、このイスラエルに対、エルサレムに対する、希望が書かれています。29節から最後までお読みします。あなたへの印は次の通りである。今年は落ち穂から生えたものを食べ、2年目もまたそれから生えたものを食べ、3年目は種をまいて刈り入れ、ぶどう畑を作ってその実を食べる。ユダの家の逃れて残ったものは下に根を張り上に実を結ぶ。エルサレムから残りのものが出てき、シオンの山から逃れたものが出てくるからである。万軍の主の熱心がこれをする。それゆえアシリアの王について主はこうおせられる。彼はこの町に侵入しない、またここに矢を放たず、これに盾を持って迫らず、類を築いてこれを攻めることもない。彼は元来た道から引き返し、この町には入らない。主の見告げだ。私はこの町を守ってこれを救おう。私のために、私のしもべダビデのために。その夜、主の使いが出て行って、アッシリアの陣営で18万5千人を撃ち殺した。人々が翌朝早く起きてみると、なんと彼らは皆死体となっていた。アッシリアの王セナケリブは立ち去り、帰ってニネベに住んだ。彼がその神、ニスロクの宮で拝んでいたとき、その子のアデラメレクとサルエチェルは、剣で彼を撃ち殺し、アララテの地へ逃れた。それで彼の子エサルハドンが代わって王となった。
You know, in the end, it was not difficult for God to deliver the people of Jerusalem.
結果的にこの神にとってエルサレムの民を救うことは、難しいことではありませんでした。
It wasn't difficult for God. One angel kills 185,000 people.
一人の御使いが18万5千人のアシリアの軍を滅ぼしました。
In the Bible, you see miracles in which God works together with the people.
聖書の中で、神がですね、人と一緒に働いて大きな奇跡を行われたことがたくさん出てきます。
Some of the times we saw Israel go against a vast, a much bigger army, but they miraculously they won the victory.
時にはですね、このイスラエルの民が、自分たちよりも、もっともっと多くの大きな軍勢と戦って、そして奇跡的な勝利を遂げています。
で
も今回のこの奇跡はですね、神は一人の人間も使いませんでした。すべて神ご自身が行われました。
In one moment, this huge oppressive enemy was wiped out.
一瞬にしてこの、大きなプレッシャーをかけていた敵が一気に滅ぼされました。そして主が十字架の上でなしてくださったことを私は思い出します。
He did it all.
主はすべてをご自身でなしてくださいました。
No one was there to help him.
主はイエスはそこでたった一人でした。誰も彼を助けるものはありませんでした。そして一瞬にして彼はこの私たちの敵である敵、そしてまた死に永遠に打ち勝ってくださいました。主は皆さんの救い主になりたいと願っておられます。どんな状況にあっても、
I'm not just talking about your salvation. Of course I am, but not only that.
この単に、いわゆる救いのことについてだけ語っているわけではありません。もちろんそれもそうなんですけれども。
But the Lord wants you to look to Him as your Savior.
主は皆さんに本当に主ご自身をその救い主として見上げてほしいと願っておられます。
And place your faith in Him.
そしてその主に信仰を置いてください。
You know, we don't have to defend God.
私たちは神のために弁護をする必要はありません。私たちはこの神に敵対しているようなそういった世の中に生きています。多くの人たちが神に逆らっています。でも私たちはその神を守ろうとして弁護する必要はありません。神はご自身で自分のことをちゃんとケアされますから、私たちは神に信頼することを望まれています。そしてこのヒゼキヤという人は私たちが従うのに本当に素晴らしい模範となる人です。主を信頼するということです。すると本当に主の素晴らしい救いの経験をすることができます。
Let's pray.
お祈りしましょう。
Dear Lord, I thank you for this story that we have.
愛する主よ、今朝学んだこのストーリーをありがとうございます。
And you are our Savior, Lord. You are our deliverer.
主よ、あなたは救い主であり、私たちを救い出してくださる方です。
It's like the scripture says, the name of the Lord is a strong tower, and we run to it, Lord.
聖書が言っているように、あなたの皆は本当に、力強い砦であり、私たちはそこに逃げ込みます。
And I pray, Lord, that as we face our spiritual enemies, Lord, that we would do so in the right way.
私たちが霊的な敵と立ち向かうときに、そのようなことを行うことができるように助けてください。
That we wouldn't get kind of sucked into this believing or trying to defend ourselves and kind of be pulled down, but Lord, help us to lift our eyes up to you.
その場にとどまって何とか自分で戦おうとするのではなく、どうか主を見上げることができるように。助けてください。
And help us to present and to do like your scripture says, to cast our cares upon you.
そして聖書が教えているように、私たちの思い煩いを主に委ねることができるように助けてください。
And experience your victory.
そしてあなたの勝利を経験することができますように。
To you be the glory.
そしてあなたがの皆が褒めたたえられますように。
In Jesus' name we pray.
イエス様の御名によって祈ります。
アーメン。
アーメン。